このテープでは、県政だより33高知2019年6月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、龍馬の休日自然体験キャンペーン、香美市にある国の天然記念物、龍河洞、ピックアップ1、2ページ、土佐まるごとビジネスアカデミー、IT コンテンツアカデミー開講、ピックアップ2、3ページ、漁業者確保に向けた取り組み、特集4ページ、南海トラフ地震対策、行動計画がスタート、連載コーナー土佐人5ページ、いいじゃんネットワークス株式会社、高知テクニカルセンター、QA エンジニア、川村智義さん、情報広場6ページ、試験その1、聖火衛生士試験、その2、狩猟免許試験、高知県介護支援専門員実務研修受講試験、お知らせその1、ウミガメの保護にご協力を、その2、ジョブカフェ高知、開所日変更、その3、高知県働き方改革推進支援センター、旗出張所4月開所。その4、ダメ、絶対、薬物乱用防止。その5、自転車条例が施行されました。催しその1、林業大学校オープンキャンパス。その2、障害のある方、お子様へ、県庁で見よう、高知市農業花火大会。その3、2019高知看護フェア。その4、高知ファイティングドッグス試合日程。その5、5月の高知競馬。講座その1、難聴者、中途失調者のための手話教室。その2、農業経営力向上セミナー。その3、転訳ボランティア養成講座。募集その1、高知県文化賞受賞候補者団体の募集。その2、全国戦没者追悼式の参列者募集。その3、土佐の観光創生塾の参加者募集。その4、戦没者遺児による慰霊友好親善事業。その5、土砂災害防止に関する絵画作文の募集。県立施設のご案内7ページ。美術館、春の定期上映会、イタリア映画特集。文学館その1、お話し会。その2、ジオラマブックエンドを作ろう。高知城歴史博物館その1、星を見る人、日本と土佐の近世天文歴学。その2、美術工芸講座。牧野植物園その1、夏休み子ども向け教室。その2、子ども自然体験教室、竹で昆虫を作ろう。芸生天文学習館その1、天体観測学習会。歴史民俗資料館その1、土佐、木の民具物語展。関連講座、木を切る、削る、掘る、土佐の大工の技。坂本龍馬記念館その1、企画展、記念講演会、公文菊仙の肖像。埋蔵文化財センターその1、遺跡解説会、高知城跡石垣改修。その2、城郭研究者の山城講座と城歩き、野市動物公園その1、サマースクール生募集。その2、第28回写真コンテスト作品募集、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。5月号の表紙は、龍馬の休日自然体験キャンペーン、香美市の龍河洞です。国の天然記念物龍河洞。日本三大鍾乳洞の一つで、洞窟内には神の壺と呼ばれる石灰華に包まれた弥生土器などが残されています。ガイド付きの観光コースや、専用の服に着替えて巡る冒険コースでは、洞窟の歴史をより深く感じることができます。夜間営業の龍河洞ナイトも不定期ですが開催しています。 夏らしい幻想的な雰囲気を楽しんでみませんか。表紙では龍河洞の中にある滝、記念の滝が幻想的にライトアップされた様子をご紹介しています。また黒潮くんの一押しは天然記念物、トウテンコウドリです。高知県には天然記念物の鳥がたくさんいるよ。日本三大長鳴き鳥の一つとして知られるトウテンコウドリは声がとても綺麗だよ。龍河洞隣の龍河洞珍鳥センターで確かめてみてね。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ2です。漁業者確保に向けた取り組み、一般社団法人高知県漁業就業支援センター。高知県では高知県漁業就業支援センターを平成31年4月1日に開所し、同センターでは漁業就業に関する相談から就業後の経営安定までを総合的に支援しています。高知県で漁業への就業を検討されている方、まずは高知県漁業就業支援センターまでご相談ください。高知県漁業就業支援センターにおける支援内容。漁業就業支援センターでは、相談受付、体験マッチング、技術習得、独立支援、定着促進の5つのステップで支援します。相談受付、面談や電話相談等、漁業就業セミナー、年3回、体験マッチング、短期研修、3日から20日以内、技術習得、漁業や経営などに関する座学研修、年3回程度、沿岸漁業者としての独立、自営に向けた技術研修、長期研修、1年間、雇用型漁業での新規就業者の雇用支援、1年間、漁業後継者の就業支援、1年間、独立支援、生活支援、1年間、漁船アドバイザーによる漁船探しの支援、リース事業による漁船取得の支援、定着促進、技術向上のための再研修、10日間以内、経営安定に向けた営業指導員、漁協によるアドバイス。以上について詳しいことは、一般社団法人高知県漁業就業支援センター、電話088824-0379までお問い合わせください。郵便番号780-0850、住所は高知市丸の内1丁目7番52号、高知県庁西庁舎の6階です。ホームページは https://kochi-ryoushi.jp です。以上でピックアップ2を終わります。
次はインタビューコーナー、土佐人です。このコーナーでは、未来に向けて熱く高知県内で活躍する各分野の方々の魅力にクローズアップしています。6月号では、 土佐まるごとビジネスアカデミーの IT コンテンツアカデミーで学び、高知の IT 会社に勤める川村さんに受講中の様子や目標をお聞きしました。高知で学び、夢の IT 業界の戦力に、イージャンネットワークス株式会社、高知テクニカルセンター、QA エンジニア、川村智義さん。QA エンジニアとは、品質管理やソフトウェアの確認をする技術者のことです。インターネットが普及し、パソコンやスマートフォンなど誰もが手にしやすくなった現代、IT 業界は今や若者に人気の職種ですが、高知には無縁の業界ではと思う人も多いのではないでしょうか。昨年12月に高知市に開設したイージャンネットワークス株式会社高知テクニカルセンターは、東京本社で開発したソフトウェアの品質管理をする部門、高知で IT の仕事を希望する方を受け入れ、現在正社員3人、アルバイト2人が働いています。そこで開設当初から働いている川村さんは日高村の出身。関東の大学を卒業後、高知の企業に就職していましたが、毎日決まった仕事をするのではなく、自ら作り出す仕事がしたいと、2年前に世の中の変化に合わせて開発する IT 業界への転職を考えるようになりました。そんな時に IT コンテンツアカデミーを知り、即受講を決意したのです。それまで IT のことは無知だった川村さん。受講したアプリ開発人材育成講座、エキスパートコースでは、大学生や定年退職者など幅広い世代の受講者とパソコンの使い方からプログラミング、システム構築など一連のカリキュラムを受けました。約4ヶ月間、予想以上のハードな内容でしたが、川村さんは受講者とチームで作業したことで、同志のように切磋琢磨し乗り越えることができたと振り返り、今でもその同志たちとは交流が続いています。また、講師は IT 業界のプロ。受講中、IT 業界でも自分に合った分野は何かと悩んでいた時には、親身に相談に乗ってくれたことで、やる気が維持でき、今の仕事につながったそうです。講座の終了間際には、今の会社から求人があり、就職。実は、IT 業界イコール東京の会社と、受講中には東京で就職を考えていましたが、今では生まれ育った高知で働けるのはこの講座のおかげと喜び、今後は高知でソフトウェアを開発したいですと意欲を見せてくれた川村さん。皆さんも高知で IT の知識、技術について学べる IT コンテンツアカデミーを受講してみませんか？以上について詳しいことは、高知市本町4丁目 2-52 岡場高知ビル9階のイージャンネットワークス株式会社高知テクニカルセンター、電話 050-8880-0225 までお問い合わせください。ホームページは https://www.e-jan.co.jp/kochi/ です。以上で土佐人のコーナーを終わります。次は特集です。第4期南海トラフ地震対策行動計画、2019年から2021年度がスタート。南海トラフ地震はこれまでおおむね90年から150年ごとに発生し、本県はその都度大きな被害を受けてきました。県では南海トラフ地震から県民の皆様の命を守り、助かった命をつなぎ、被災後に早期に生活を立ち上げることができるように、南海トラフ地震対策行動計画を策定し、全力で取り組んでいます。南海トラフ地震が発生する確率は、今後30年以内に70%から80% 程度と見込まれ、切迫度が日に日に高まってきています。これまでの成果、2019年3月末現在、 命を守る対策、公共施設の耐震化がほぼ完了するとともに、避難タワーをはじめとする津波避難空間の整備がおおむね完了。津波避難タワーは119基のうち111基、93% が完了。避難路・避難場所は1445箇所のうち1445箇所、100% の完了。命をつなぐ対策、およそ20万人分の避難スペースを確保し、応急期に必要となる道路警戒や物資配送、燃料確保などの計画の策定を進めるとともに、地域ごとの医療救護の行動計画を全地域で策定。避難所確保は1246箇所、88% の確保。県物資配送計画の策定は4拠点中4拠点策定。医療救護の行動計画の策定は27拠点中27拠点策定。生活を立ち上げる対策。市町村が災害公営住宅を建設する際の基本的な考え方を示した整備指針の策定や、病院や事業所の早期復旧のための BCP、事業継続計画策定を支援。第4期南海トラフ地震対策行動計画のポイント。ポイント1、これまでの取り組みを土台としつつ、より難易度の高い課題にも正面から立ち向かっていく。ポイント2、対策の時間軸をこれまで以上に長く捉え、復旧期まで視野に入れた取り組みを実施していく。対策の時間軸をこれまで以上に長く捉えるとは、南海トラフ地震臨時情報発表後から、被災後の生活、産業の復旧、復興までの時間軸を捉えて、南海トラフ地震対策に取り組むこと。行動計画の減災効果、目標。2013年5月時点では、想定死者数はおよそ4万2000人でした。これは、住宅耐震化率 74%、津波早期避難意識率 20%、津波避難空間整備率 26% での推計です。取り組みが進んだことにより、2022年3月時点では、想定死者数およそ5800人にまで減少しました。これは、住宅耐震化率 87%、津波早期避難意識率 100%、津波避難空間整備率 100% での推計です。死者数は国勢調査に基づく推計です。高知県では死者数を限りなくゼロにするための取り組みを続けていきます。住宅の耐震化率や津波からすぐ逃げる意識が高まれば、南海トラフ地震による被害を軽減できます。重点的に取り組む10の課題。命を守る対策。1、住宅の安全性の確保、耐震診断、耐震改修や家具転倒防止対策への補助など。阪神・淡路大震災では、死亡や怪我の原因のおよそ8割が家具などの転倒落下や家屋の倒壊によるものでした。家具や家電の固定と家屋の耐震改修をすることで、揺れによる被害をほとんどなくすことができるのです。住宅の耐震化と家具の固定を必ず実施しましょう。住宅の耐震診断、耐震改修への補助。対象となる住宅。昭和56年5月31日以前に建築された住宅。申し込み先。住宅のある市町村。市町村によっては補助金の上乗せや木造以外の住宅への補助を行っています。詳細はお住まいの市町村役場までお問い合わせください。2、地域地域での津波避難対策の充実。揺れが収まったら津波に備えてすぐ避難しよう。津波避難経路の安全性の確保。避難路沿いの危険なブロック塀を撤去しよう。要配慮者、液状化など 新たな視点による津波避難計画の見直し、津波避難タワーの総点検など。3、南海トラフ地震臨時情報への対応、啓発冊子など様々な広告媒体を活用した啓発。目標は認知率 100% です。県市町村の地域防災計画の見直し、南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと判断された場合に、気象庁から発表されます。南海トラフ地震発生前に必ず発表されるものではありません。命をつなぐ対策。4. 前方展開型による医療救護体制の確立。地域ごとの医療救護の行動計画の継続的なバージョンアップ、病院の災害対策の促進など。前方展開型による医療救護体制とは、負傷者をすぐに病院に搬送できないことが想定されるため、より負傷者に近い場所で医療救護活動が行える体制のことです。5、避難所の確保と運営体制の充実。避難所運営マニュアル作成の加速化、避難所運営訓練の実施など、避難所の開設運営は自分たちの力で行えるようにしておきましょう。6、地域地域に支援を行き渡らせるための体制の強化、物資配送体制の充実・強化、燃料確保対策の推進など、こまめな満タン給油を心がけましょう。7、早期の復旧に向けた取り組みの強化、水道施設の防災対策を推進させる水道ビジョンの策定、応急仮設住宅建設用地の確保など。8、高知市の長期浸水域内における確実な避難と迅速な救助・救出、浦戸湾の三重防護対策の推進、救助・救出計画の策定など。共通課題、9、要配慮者支援対策の加速化、要配慮者が避難するための個別計画づくりの推進、高齢者や障害がある方の避難を支援しましょう。引き続き、福祉避難所の指定の推進など。10、震災に強い人づくり、県民への啓発の充実強化、啓発冊子の配布、テレビ、ラジオ、寄信者、LINE による啓発。家庭での飲料水、食料備蓄率向上のための啓発。水、食料は3日以上、できれば1週間分備蓄しましょう。自主防災組織の活性化など。地域の自主防災活動や避難訓練に積極的に参加しましょう。以上について詳しいことは、県庁南海トラフ地震対策課電話 088-823-9798 までお問い合わせください。ホームページは http://www.prefkochi.lg.jp/sos/hiki/0102-01/です。以上で特集を終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。次は催しのお知らせです。4件あります。その1、林業大学校オープンキャンパス。令和2年度研修生を募集するオープンキャンパスを開催します。日時、7月27日土曜日、午後1時から午後4時まで。場所、香美市土佐山田町にあります県立林業大学校。申し込み期限7月22日月曜日。申し込み用紙配布場所、林業大学校 ホームページ、申し込み方法、メール、ファックス。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 782-0078、上市土佐山田町大平80、県立林業大学校、電話 0887-52-0784、ファックス 0887-52-0788、e メール03-0208@ken.pref.kochi.lg.jp です。また、ホームページ https://kochi-forestry.ac.jp から申し込むこともできます。その2、障害のある方、お子様へ、県庁で見よう、高知市納涼花火大会。高知市納涼花火大会を会場で観覧することが困難な障害のある方、障害のあるお子様に花火を見ていただけるよう、高知県庁本庁舎の屋上を開放します。日時、8月9日金曜日、午後6時から午後9時まで。場所、高知県庁本庁舎屋上。募集人数450人。対象、申し込み期間、申し込み方法を申し上げます。障害者支援施設や障害者団体など、5月下旬から7月5日金曜日、ファックス、郵送は当日消しに有効です。施設や団体に属していない障害児、障害者、6月1日土曜日から28日金曜日、往復はがき、当日消しに有効です。なお、詳細は高知県庁障害福祉課のホームページをご覧ください。詳しいことは、高知県庁障害福祉課電話 088-823-9663、 ファックス 088-823-9260 までお問い合わせください。その3、6月の高知ファイティングドッグス試合日程をお知らせします。なお、雨天などにより変更になる場合があります。6月1日土曜日午後6時、高知球場。2日日曜日午後6時、高知球場。詳しいことは、高知ファイティングドッグス球団、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。その4、6月の高知競馬、よさこいナイター開催日程をお知らせします。6月8日土曜日、9日日曜日、15日土曜日、16日日曜日、22日土曜日、23日日曜日、29日土曜日、30日日曜日、9日準重賞、JBC 協会協賛、高知佐賀、スタリオンシリーズ、16日重賞、ダービーシリーズ、2019、JBC 協会協賛、黒潮ダービー第47回、高知優春。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ、http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次はお知らせです。5件あります。その1、ウミガメの保護にご協力を。県内の海岸では5月下旬から10月中旬ごろ、 ウミガメの上陸や孵化が見られます。ウミガメが無事に産卵し、孵化した子ガメが海に帰ることができるよう、砂浜ではむやみに車を乗り入れない、ゴミを捨てない、大きな声で騒がない、海をライトで照らさないなどのご協力をお願いします。またウミガメ生息地など保護区では工作物の設置や土地の変更などのほか、9月30日までは車両の乗り入れ、花火や焚き火、午後9時から翌朝4時までフラッシュ撮影、ウミガメにむやみに近づく行為が規制されています。保護区室戸市の武戸岩戸奈良市海岸、土佐清水市の大木の浜、詳しいことは高知県庁環境共生課電話 088-821-4842 までお問い合わせください。その2、ジョブカフェ高知、開所日変更。5月からジョブカフェ高知の開所日が変わりました。新しくオンラインでの相談もスタート。ぜひご利用ください。場所、開所時間、相談方法を申し上げます。高知市帯屋町の本部、午前10時から午後6時。対面、電話は月曜日から金曜日、第2、第4、土曜日、ただし祝日12月29日から1月3日を除く。メールは年中無休で受付。オンラインは年中無休、ただし12月29日から1月3日を除く。予約制です。四万十市宇山さつき町のサテライト畑、午後1時から午後5時。対面電話は月曜日、水曜日、金曜日。ただし祝日12月29日から1月3日を除く。メールは年中無休で受付。オンラインは年中無休、ただし12月29日から1月3日を除く。予約制です。詳しいことは、ジョブカフェ高知、電話 088-802-2025 です。また、ホームページ、https://www.jobcafe-kochi.jp/にも詳しく掲載しています。その3、高知県働き方改革推進支援センター畑出張所4月開所。四万十市中村商工会館に畑出張所を新たに開設しました。社会保険労務士が事業者の皆様のご相談に対応します。秘密厳守無料。相談方法、個別相談、来所、電話、メール、訪問。詳しいことは、公益財団法人高知県産業振興センター内、高知県働き方改革推進支援センター、畑出張所含む、フリーダイヤル 0120-899-869、E メール、hatara-kakata@joho-kochi.or.jp です。また、ホームページ、https://joho-kochi.or.jp/hatara-kakata/にも詳しく掲載しています。または、詳しいことは、高知県庁雇用労働政策課働き方改革担当、電話 088-802-2525、 023-9762までお問い合わせください。その4、ダメ、絶対、薬物乱用防止。薬物乱用防止を推進するため 6.26 国際麻薬乱用撲滅デーに合わせて6月20日木曜日から7月19日金曜日の期間中、街頭キャンペーンなどを実施します。詳しいことは高知県庁維持薬務課電話088-823-9682までお問い合わせください。その後、自転車条例が施行されました。4月1日から高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が施行され、18歳以下の児童などへのヘルメット着用や反射機材の装着、自転車損害賠償保険への加入が保護者の努力義務として規定されています。交通ルールやマナーを守り、自転車を安全に利用し、交通事故を起こさない、遭わないよう注意しましょう。詳しいことは、高知県庁県民生活男女共同参画課、電話 088-823-9319 までお問い合わせください。続いて、試験のお知らせです。3件あります。その1、聖火衛生士試験。日時、7月10日水曜日、午後2時から午後4時まで。場所、高知市本町にあります、高知会館。受験料、9400円。県収入証紙添付。出願期間、6月3日月曜日から、10日月曜日まで。募集案内、配布場所、それぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁1階募集要項コーナーなど、出願方法、それぞれの福祉保健所、高知市在住は高知市保健所、県外在住は高知県庁食品衛生課に持参、郵送は簡易書き留め、消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、それぞれの福祉保健所、高知市保健所、または高知県庁食品衛生課、電話 088-823-9672 です。その2、狩猟免許試験。会場日時、試験を申し上げます。四万十市宇山さつき町の四万十市立中央公民館。8月10日土曜日、罠漁。8月11日日曜日、第1種重量、第2種重量。高知市池の高知県立大学池キャンパス。9月14日土曜日、罠漁。9月15日日曜日、第1種重量、第2種重量、田野町の田野町ふれあいセンター、9月29日日曜日、罠漁、高知市池の高知県立大学池キャンパス、11月9日土曜日、罠漁、網漁、11月10日日曜日、第1種重量、第2種重量、対象、罠漁、網漁、県内在住の18歳以上の方、第1種重量、第2種重量、20歳以上の方、受験料5200円、一部免除者3900円、県収入証紙、出願期間、それぞれの試験日の10日前必着、募集案内配布場所、それぞれの地区猟友会、高知県庁鳥獣対策課ホームページ、出願方法、医師の診断書などを添付して持参、郵送。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県庁 鳥獣対策課、電話 088-823-9042 です。また、ホームページ http://www.prefkoshi.lg.jp/soshiki/07-0201/から申し込むこともできます。その3、高知県介護支援専門員実務研修受講試験。日時、10月13日日曜日午前10時。場所、高知市朝倉の福祉交流プラザ。高知市播磨屋町の土佐塾予備校。受験料、9800円。出願期間、6月11日火曜日から7月10日水曜日まで。募集案内、配布場所、高知県社会福祉協議会、それぞれの市町村社会福祉協議会、それぞれの市町村役場、県のそれぞれの福祉保健所、高知市保健所、高知県庁1階募集要項コーナー、出願方法、持参、郵送は簡易書き留め、消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-8567、高知市朝倉母375-1、高知県立福祉交流プラザ内、高知県社会福祉協議会、電話 088-844-3511 です。詳しいことは、高知県庁高齢者福祉課、電話088-823-9630までお問い合わせください。
次は講座のご案内で3件あります。その1、難聴者、中途失聴者のための手話教室。難聴者、中途失聴者や障害のある方を対象に、参加者同士が交流しながら日常会話で使用する簡単な手話を学べます。日時、6月22日土曜日、6月29日土曜日、7月6日土曜日、13日土曜日、20日土曜日の全5回、午前10時から11時30分まで、場所、高知市越前町にあります小高さ厚生センター。募集人数10人、受講料は無料。申し込み期間、6月3日月曜日から14日金曜日。申し込み用紙配布場所、高知県聴覚障害者情報センター。申し込み方法、持参、郵送は消印有効です。お申し込みお問い合わせ先、郵便番号 780-0928、高知市越前町2丁目 4-5、高知県聴覚障害者情報センター。電話番号 088-823-5922、ファックス番号 088-822-0750 へお問い合わせください。その2、農業経営力向上セミナー。農業の経営改善や発展をお考えの方や、農業参入をお考えの方に、企業経営や事業継承の仕方、農業法人の設立のメリット、デメリットについてセミナーを実施します。日程と会場を申し上げます。6月24日月曜日、四万十市小塚にあります、畑農業振興センター、 6月25日火曜日、土佐市高岡町小津にあります中央西農業振興センター。6月27日木曜日、香美市土佐山田町加茂にあります中央東農業振興センター。7月2日火曜日、須崎市新町にあります須崎市立市民文化会館。7月3日水曜日、安芸市矢の丸にありますホテル玉井。なお、それぞれの会場、午後1時30分から4時までの開催。募集人数、それぞれの会場30人、受講料は無料。申し込み期間、随時、当日も可能です。申し込み用紙、配布場所、高知県農業会議、ホームページからダウンロードも可能です。申し込み方法、持参、メール、お申し込み、お問い合わせ先、それぞれ県内の農業振興センター、または郵便番号 780-0850、 高知市丸の内 1-7-52、 高知県庁西庁舎内、一般社団法人高知県農業会議、電話番号 088-824-8555、 E メールアドレス dkouti@bronze.ocn.ne.jp へお問い合わせください。その3、転訳ボランティア養成講座。活字図書の利用が困難な方のために転訳ボランティアを要請します。日程、6月29日土曜日から約1年間、直接講座11回、並びに通信講座約40回。場所、高知市大手筋にあります大手ピア高知声と展示の図書館。募集人数、定員15人。申し込み多数の場合は、パソコンをお持ちの方を優先する場合があります。受講料は無料ですが、別途、テキスト代1500円程度。申し込み期間、6月1日土曜日から16日日曜日、午前9時30分から午後8時。ただし、土曜、日曜は午後6時まで、月曜は除きます。申し込み用紙、配布場所、高知、声と展示の図書館、県内の公立図書館、高知市役所、丸の内、仮庁舎。申し込み方法、持参、なお、面接があります。お申し込みお問い合わせ先、郵便番号 780-0842、 高知市大手筋2丁目 1-1 大手ピア1階、高知声と展示の図書館。電話番号 088-823-9488 へお問い合わせください。次は募集のご案内で5件あります。その1、高知県文化賞受賞候補者団体の募集。学術、芸術、教育などにおいて県民の文化の向上発展に特に顕著な功績のあった個人と団体を募集します。募集期間、7月15日月曜日祝日、消印有効です。お申し込みお問い合わせ先、 高知県庁文化振興課、電話番号 088-823-9793、 ホームページ http://www.perref.kochi.lg.jp/soshiki/140201/お問い合わせください。その2、全国戦没者追悼式の参列者募集。高知県の戦没者の遺族代表として参列される方を募集します。日程8月14日水曜日、15日木曜日、場所東京都千代田区にあります日本武道館。対象、戦没者の配偶者、子、孫、ひ孫、兄弟、姉妹など。募集人数87人、参加料9万7000円程度、補助対象者は3万円程度。申し込み期限6月18日火曜日。お申し込み・お問い合わせ先、公益財団法人高知県遺族会、電話番号 088-884-8700、 高知県庁地域福祉政策課、電話番号 088-823-9662 へお問い合わせください。その3、土佐の観光創生塾の参加者募集。観光商品作りや観光地域づくり、情報発信などの知識、手法を専門家による講義やワークショップを通じて学べます。対象、観光事業者、観光地域づくりに興味関心がある方。募集人数、基礎編120人、ステップアップ編、情報発信コース、観光地域づくりコース、それぞれ20人、実践編60人、参加料は無料。申し込み期限、6月6日木曜日。申し込み用紙配布場所、高知県庁地域観光課、どうかホームページ。申し込み方法、メール、ファックス。お申し込み、お問い合わせ先、高知県庁地域観光課、電話番号 088-823-9791、 ファックス番号 088-823-9256、 ホームページ http://www.perref.kochi.lg.jp/soshiki/020601へお問い合わせください。その4、戦没者遺児による慰霊友好親善事業。次の国での慰霊に参加する戦没者遺児の方々を募集します。なお、看護師が同行、介助などが必要な場合にもご相談ください。実施地域、旧満州、旧ソ連、ビスマーク諸島、東部ニューギニア、西部ニューギニア、ボルネオ、マレー半島、マリアナ諸島、トラック、パラオ諸島、フィリピン、ソロモン諸島、ミャンマー、台湾、バシー海峡、マーシャル、 ギルバード諸島、中国など、参加料は10万円。お申し込みお問い合わせ先、公益財団法人、高知県遺族会、電話番号088-884-8700へお問い合わせください。その後、土砂災害防止に関する絵画、作文の募集、みんなで防ごう土砂災害をテーマに、絵画、作文を募集します。対象、県内の小中学生。募集期間、6月1日土曜日から9月15日日曜日。募集案内配布場所、高知県庁、防災砂防課、県内のそれぞれの小中学校。募集案内配布期限、6月30日日曜日。応募方法、持参、郵送は決心有効です。お申し込みお問い合わせ先、高知県庁防災砂防課、電話番号088-823-9845へお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。なお、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。6月号では全9施設のイベントをご紹介します。案内1、美術館、春の定期上映会、イタリア映画特集、開催日、6月7日金曜日、8日土曜日、9日日曜日、イタリア映画を代表する歴史活劇、イタリア式喜劇、ネオレアリズムなどから代表作品を上映。観覧料1プログラム1200円、前売り1000円。場所、県立美術館ホール。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、電話088-866-8000。なお、展示棟は耐震工事のため、令和2年1月1日まで休館です。案内に文学館、イベント2件をご紹介します。イベント1、お話し会。開催日6月2日日曜日、午後2時から午後3時30分。高知の女性の聞き書、一口に話せる人生じゃない。の編集こぼれ話を聞きます。作品朗読あり。講師、元総理館長、古谷茂子氏。参加料、当日の観覧券が必要です。募集人数、先着60人。申し込み方法、6月1日土曜日までに、電話または文学館で受け付けています。イベントに、ジオラマブックエンドを作ろう。開催日、6月8日土曜日、9日日曜日、午後2時から午後4時。参加料、当日の観覧券が必要です。それと材料費500円。募集人数、それぞれの日とも先着30人。申し込み方法、 6月7日金曜日までに電話または文学館で受け付けています。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20 電話088-822-0231観覧料常設展360円企画展400円案内3高知城歴史博物館イベント2件をご紹介します。イベント1星を見る人日本と土佐の近世天文学歴開催日6月28日金曜日から9月2日月曜日土佐南学者で天文歴学者でもある谷仁山その心を受け継いだ川谷圭山ら学者たちも紹介し江戸時代土佐の天文学史を紐解きます。イベント2美術工芸講座開催日6月22日土曜日午前10時から午前11時30分浦戸湾から高知城下の風景を描いた浦戸湾風景を紹介します。募集人数当日先着80人、なお申し込みは不要です。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話088-871-1600観覧料企画展700円。案内4牧野植物園イベント2件をご紹介します。イベント1夏休み子ども向け教室その1押し花教室夏休みの宿題にもぴったり開催日7月20日土曜日午前10時30分から正午募集人数先着20人その2植物画教室植物を描こう開催日7月21日日曜日午前10時から正午まで募集人数先着20人対象者小学生と中学生です。イベント2子ども自然体験教室竹で昆虫を作ろう開催日7月27日土曜日午前10時から正午竹のいろんな部分を組み合わせて昆虫模型を作ります。募集人数10組小学生と保護者申し込み方法6月5日水曜日からホームページまたはファックスでお願いします。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山 4200-6 電話088-882-2601ファックス088-882-8635入園料720円休園日6月24日案内後芸生天文学習館天体観測学習会開催日6月7日金曜日24日月曜日28日金曜日30日日曜日7月3日水曜日午後7時から午後9時月のクレーターや彗星を見よう参加料無料募集人数それぞれの日とも先着40人申し込み方法前日まで電話で受け付けています。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村和敷校4668-1連絡先高知県文教協会電話088-824-5451観測学習会の開催日のみ開館。案内6歴史民俗資料館土佐木の民具物語展関連講座木を切る削る掘る土佐の大工の技開催日6月9日日曜日 午後2時から午後4時。講師、当館資料調査員、中脇おさみ氏。募集人数、先着130人。申し込み方法、電話またはファックス、メール。e メール、rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp 歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市岡尾町八幡 1099-1 電話 088-862-2211 ファックス 088-862-2110 入館料企画展510円。案内8、埋蔵文化財センターイベント2件をご紹介します。イベント1、遺跡開設会、高知城跡石垣改修、開催日6月9日日曜日、午後2時から午後3時30分、高知城の石垣改修工事で見つかった遺構や石垣の特徴を解説。募集人数、先着40人。当日受付です。イベント2、城郭研究者の山城講座と城歩き1、全4回です。開催日、6月23日日曜日、午後2時から午後3時30分。第1回は、戦国時代の山城の造りや当時の社会情勢などを解説。募集人数先着40人。当日受付です。第1回のみの参加も可能です。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原 1437-1 電話 088-864-0671 入館料無料。休館日土曜日、企画展以外の日曜日祝日。案内9、野市動物公園。イベント2件をご紹介します。イベント1、サマースクール生募集。開催日7月20日土曜日、21日日曜日、午前8時20分から正午、飼育係の仕事を体験します。対象、20日、小学4年生、5年生、6年生、子供さんのみです。21日、小学1年生、2年生、3年生、保護者同伴でお願いします。募集人数、それぞれの日とも40人。21日は保護者も含みます。申し込み方法、6月10日、月曜日から30日、日曜日一着で、ホームページの応募フォームまたはハガキにて、なお、応募者多数の場合は抽選です。イベント2、第28回写真コンテスト作品募集。開催日、7月31日水曜日まで。昨年8月1日以降に、当園で撮影した作品を募集。金賞作品は来年のカレンダーに採用します。なお、詳細はホームページをご覧ください。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738、電話 0887-56-3509、入園料460円、休園日6月3日、10日、17日、24日。以上で県立施設のご案内を終わります。次は、高知県庁統計分析課から、4月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は70万59人。前の月に比べ2768人の減少です。そのうち男性は32万9929人。前の月に比べ 1428人の減少です。女性は37万130人、前の月に比べ1340人の減少です。世帯数は31万6926世帯、前の月に比べ605世帯の減少です。三々高地2019年6月号の発行部数は34万部。発行は令和元年6月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25、e メール11131@ken.pref.kochi.lg.jp、ホームページ http://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、メール版の配信も始めました。ご希望の方は、広報広聴課までご連絡ください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお願いいたします。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三々高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三々高知6月号をお伝えしました。梅雨の季節がやってきました。今月は食中毒予防の3原則をお話しいたします。第1は、菌を手や調理器具に付着させないこと。十分な手洗いを行ってから調理し、使用した調理器具は放置せずすぐに洗うこと。台所を清潔に保つことも大切です。第2は菌を増殖させないこと。食中毒菌はほとんど10度以下で増殖が抑えられます。すぐに食べない食品や調理後余った食べ物は速やかに冷蔵庫で保管しましょう。第3は殺菌すること。大部分の細菌やウイルスは75度で1分間加熱することで死滅します。温めムラのないよう十分温めましょう。この3原則を守っても食べ物に当たる人と当たらない人がいることも事実です。この違いは汚染食品を食べた量にもよりますが、抵抗力の差が理由の一つと考えられます。小さな子供さんやご高齢の方は抵抗力が弱いので、特に注意が必要です。若い方でも体調不良であれば、食中毒を発病する危険性が増します。常日頃体調を万全にしておくことが、予防に最も大切なことです。